はい、皆さんおはようございます。今シーズンは早くからの降雪で12月のスキー客の行く日数は前年と比較しまして 6.7% の伸びを示しましたけれども、年末年始は9日間という日程に見られていましたけれども、大雪の影響から前年比 5.6% の伸びにとどまりました。平日のスキー客の極端な減少と厳しい状況ではありますけれども、今後の入り組みを期待したいものであります。また、年始めには東京電力湯沢発電所の倒壊等もあり、降雪量も例年より多くなっておりますので、雪崩そして、家屋の倒壊等の災害に、が起きないように十分注意していきたいと思っております。さて、この度の臨時議会は神田高原の否認権行使請求事件の和解に関することは主なものであります。慎重な審議をお願いをいたします。それでは事務局長出席状況報告。はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
1月28日ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより平成27年第1回湯沢町議会臨時会を開会いたします。山岸税務課長が病気療養のため欠席し、代理としまして篠原収納班長が出席をしております。直ちに本日の会議を開きます。議事日程をお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則126条の規定によりまして、11番諸田保議員、1番高橋和夫議員を指名をいたします。次に日定第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。
はい、10番。
はい、半沢議会運営委員長。
おはようございます。1月26日に議会運営委員会を開催をいたしました。協議した結果、平成27年度第1回湯沢町議会臨時会の会期は1月28日本日の1日間と決定をいたしましたので報告をいたします。よろしくお願いします。
いたします。ただいま議会運営委員長の報告の通り、本臨時会の会期は本日1月28日の1日間といたします。これに異議ございませんか？異議なしと認めます。従いまして本会の会期は本日1日間と決定をいたしました。日程第3、報告 B 第1号新潟県市町村事務組合、組合規約の変更の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
おはようございます。それでは報告 B 第1号新潟県市町村総合事務組合規約の変更の専決処分の報告についてご報告をいたします。見附市および新潟県中越福祉事務所組合から新潟県市町村総合事務組合に対し、公平委員会に関する事務について単独処理事務と比較して処理実績があり、委員構成および事務局体制が充実している、共同処理事務に加入することによって処理事務の専門性が高まり公平性が確保されるとの理由で加入申し出があったことから、新たに見附市および新潟県中越福祉事務組合に別表第2の2の項および第3の項に否定する事務に加えるため、新潟県市町村総合事務組合規約を変更するものであります。なお本件は議会の委任による庁の 専決処分の指定を受けている事項であり、平成27年1月13日に専決処分し、この度の議会で報告するものであります。
署長の提案理由の説明が終わりました。これにて本報告を終わります。日程第4、報告 B 第2号湯沢町統合文教施設建設工事変更契約、締結の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、署長。
報告 B 第2号湯沢町統合文教施設建築工事変更契約締結の報告についてご報告いたします。湯沢町統合文教施設工事建築工事につきまして、平成26年12月19日付で請負金額を202万8600円増額し、34億1218万8540円とする変更契約を締結いたしましたので報告するものです。この変更する対象工事は統合文教施設建設工事の2期工事にあたる認定子ども園等の構造区体の変更及び車庫のマイクロバス2台格納対応による変更であり、予算については平成26年度補正予算第9号で計上し可決いただいたものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては教育課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようお願いいたします。
はい、町長の報告が終わりました。それでは次に、高橋教育課長に補足説明を許します。はい、はい、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。この件につきましてはですね、報告、補正予算第9号で、可決したものに対しての、報告ということで、ございます。今ほど町長が言われた通りです。認定子ども園等の、変更、この部分に対しましては、直接工事費で1377万2千円、車庫の方に関しまして223万7千円という直接工事費になりますので、これに諸経費が、と、消費税が加わりますが、その、額で、変更契約をしております。以上でございます。
高橋教育課長の説明が終わりました。質疑を許します。質疑はございませんか。はい、質疑を終結します。以上をもちまして質疑を終結し、本報告を終わります。次に日程第5、報告 B 第3号平成26年度一般会計補正予算第10号の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
報告 B 第3号平成26年度一般会計補正予算第10号の専決処分についてご報告いたします。この補正予算は歳入歳出予算からそれぞれ470万円を追加し、歳入歳出予算の総額を67億4052万1000円とするものであります。歳入は県支出金41万9000円繰入金428万1000円をそれぞれ増額し、歳出の主なものは、油量し、油流出事故に対する経費として保険衛生費280万4000円、アルペンスキーワールドカップにかかる経費で教育費150万円を増額するものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上、承認いただきますようお願いいたします。
省庁の説明が終わりました。次に関総務課長に補足説明を許します。
はい、議長。
はい、関総務課長。
はい。
総務課長関です。補正予算書6ページ7ページをお開きください。歳入になります。15巻県支出金2項5目の土木費県補助金でございます。41万9000円増額ということでございます。説明欄に地域振興戦略事業増となってございますが、2つの事業でございまして、1つが道の駅三ツ又のにぎわい創出支援事業、もう一つが温泉通り活性化に向けた歩行者空間確保計画策定事業でございまして、この 2つの事業につきまして補助金が増えたということでございます。続いてその下18巻2項の1目基金繰入れ金でございます。428万1000円増額です。こちらはこの度の補正の収支差額を繰入れるものでございまして、財政調整基金から428万1000円ということで、年度末残高見込みにつきましては説明欄に書いてございます。12億2700飛んで9万6000円でございます。続きまして8ページ9ページをお開きください。歳出になります。一貫議会費の一項一目議会費でございますが、補正が5万円ということで、行使謝礼でございます。続きまして二貫の総務費一項6目三ツ又地域振興対策費でございます。こちら補正額20万の増額ということでございます。先ほど歳入で説明いたしましたにぎわい創出支援事業の補助金の増分で20万でございます。続いて四貫衛生費一項5目補正額208万飛んで4000円ということでございます。説明欄に書いてございますが、土だる地内灯油漏れ事故対策費ということでございます。大きなものにつきましては11節の消耗品費でございます。96万3000円でございますが、こちらはその対策にあたって、長い、手袋また靴または油の吸着マット等を購入する経費の分でございます。また13節の産業廃棄物収集運搬処理、こちらにつきましては新潟ガービッチの方に油の処理を頼むもので43万2000円、また岩っぱらの滝から大源田までの間で水路小屋を設置いたしまして管理がしやすいようにしたもので、こちらの経費が49万7千円ということでございます。続きまして次の10ページ11ページをお開きください。七冠の商法費の4万6000円の増額につきましては、軽自動車の車検が当初予算に、計上漏れした分の補正でございます。続いて八冠の土木費でございます。こちらにつきましては、説明欄をご覧いただきまして、22節の戸沢3号線物件保証料が増額となりまして、17節の予知費の方から組み替え110万ということで、実際の目としての補正額はゼロということでございます。その下8回の土木費でございます。10万の増額でございますが、こちら湯沢温泉線景観形成指導増ということで10万計上してございます。内容は温泉通りのポケットパーク及び育児館周辺の整備のための計画の指導を受けるというものでございます。続きまして12、13ページでございます。10巻の教育費でございますが、5項1目障害スポーツ推進費補正額150万増額でございます。これは19補助金でございますが、アルペンスキーワールドカップ実行委員会補助金増ということで150万円計上したものでございますが、これまで800万の補助を予算計上してございまして、今回150万足して合わせて950万になるものでございます。内容はワールドカップ開催のためのに補助するものでございますが、実施計画と予算書の作成が必要なために、今回、業者に委託する分の経費を補助するものでございます。以上、町長の説明に補足をいたしました。
はい、関総務課長の補足説明がおりました。それでは質疑を許します。質疑は ございません。2番、岸野正人議員。
はい、2番、岸野です。おはようございます。13ページの実施計画と予算書の作成というあたりを、もう少し丁寧に教えてもらいたいと思いますが。
はい、執行部答弁、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。このワールドカップの、ためにですね、なかなかこの全体を入れた中での予算というのが私どもの中でできないという部分がございました。そしてあとスポーツ振興会都との申請期限というのがありまして、それに間に合わせるためにはやはりある程度きちんとした形で の実行計画と、予算案が必要だということもありまして、やはりこれから本当にどういうふうに進んでいくかというのをその業者を入れた中でですね作成していただいたというような形です。これは都との方が1月14日が申請期限だったということもありまして、この12月のうちに先決をして委託したというようなことでございます。以上です。
教育課長の説明が終わりました。それでは2番、岸野正人議員。
はい、続けてすみません。都との申請はこれはいくらを狙った100いくらを狙って150万かかるのかを聞きたいと思いますが。
はい、執行答弁、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。実は都との、予算っていうのは最初4000万っていうので持っておりました。概算の時ですね。ただ都との方もスポーツ庁ができるとか東京のオリンピックができるとかっていうことがありまして、非常に今、手厚くなってて5分の2、当初は5分の1だったのが5分の2までの補助率に今変更されようということになっております。そんなことで、現在大体事業費がそのまま対象外と対象というのがこう出てくるんですが、対象事業費として認められれば7000万ぐらいになる。ただそれはかなり内側からこうやってるものですから、これからそこら辺は都との方からこれは対象外という形になるのではないかと、まあ5000万ぐらいという形では考えたいというふうに思っております。
高橋、教育課長の答弁が終わりました。他に質疑はございませんか。はい、6番、関忠雄議員。
今の関連なんですが、都とに申請書の作成で150万、これらについてワールドカップは実際開催するということで方向づけがあって動いているわけですけれども、これが運営費のための申請であるとしたならば、運営費は基本的には全日本スキー連盟が責任を持つというふうに説明を受けているわけなんですが、この都との申請によって4000万あるいは5000万ということが補助されるという説明なんですけれども、その辺の全日本スキー連盟との、運営費についてどのように考えているのかお聞かせください。
はい、執行部答弁。はい、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。運営については、大きなところは当然SAJ、全日本スキー連盟が今一生懸命動いていただいております。ただSAJ さん全日本スキー連盟の方も、細かいというか要はそれのために今も一生懸命スポンサーを探しておりまして、SAJ から直接お金が来るという部分が、ないというような状況でございます。そんな中でですね、やはり町ができるところは町がやっていくというような形で今考えながらですね、進んでいるというところでございます。
はい、高橋教育課長の答弁が終わりました。他に6番、関忠雄議員。
はい、運営費については SAJ が、基本に努力しているという説明なんですが、このアルペンスキーワールドカップの開催に向けて、湯沢町として取り組んでいる中で、基本的には町民各位には湯 ざましとしては2000万ということを明言しているわけですけれども、やはり、今までの実行委員会の経過について総務課長から800万円、また今回150万ということで950万という説明がされているわけです。まあ、何とかそのワールドカップが成功できるように努力はしなければいけないと思いますが、この辺の町民に対して説明している内容と今回の補助金の申請書等々についてなんですが、この辺が果たしてその町民に詳しく説明ができるような形で我々も知っておく必要があるのではないかというふうに思います。実際問題、まあ、今年の4月に最終決定が行われるわけですが、まあ、今現在そのどうなのかということを聞いてもわからない部分が多いと思いますけれども、この150万をちゃんと私たちも町民説明を求められた場合言わなきゃ、話はしなきゃいけないわけですので、もう少し詳しく教えていただけませんか。この150万の都との申請について。
はい、6番関太郎議員の質問が終わりました。それでは執行部答弁。はい、はい、高橋教育課長。
はい、
教育課長高橋です。都との申請というのがもうあってということなんですが、まず全体的なですね実施計画、これがなかなか今までできてないというのが現状だったというのがあります。そちらの方のやはりどういう形でどういう組織をちゃんともう一度作り直して来年度のやつに向かっていくかというのをうちの町と SAJ の事務局というよりも、やはりいろんなそういう事業をですね実際にやってる会社に、入っていただいて作り直したというところが、本当のところかなというふうに思っております。なかなか町と SAJ っていうのも、 SAJ はそういう大会を主催しながらもなかなかその実際にやったことがない、町もそんな大きな大会やったことないということで、まあその県もですね、県のスキー連盟もそうなんですが、なかなかそういう大会について、じゃあ本当にどこまで やれるのかっていうのが、こう事務局会議をやっていても、まとまらない部分がで、さらにそれに、都との申請期限もあるということで、やはりここはそういった協議会をやっていたりして、実はプロの、業者頼もうと、もう入っていただいて一緒にやりましょうと、作ってくださいということでお願いしたということでございます。あ、そしてですね、800万円の方はあれは全日本の、全日本のスキー協議会のためのお金ということで出させていただいているというふうに思っております。以上です。
はい、教育課長の答弁が終わりました。他に質疑ございませんか。はい、3番高橋彩夫議員。
はい、3番高橋です。関連で1点お願いがあります。この、150万出して都との、申請のために予算書やら実施計画書作られたということですので、その違いました。確か1月の半ばの申請ということで、それに間に合わせるための申請書にためにもこの予算書と実施計画書を作られ、その辺じゃもう一度説明をお願いします。そしてもう一点、もしこの予算書と実施計画書ですね、できてるんだと思うんですけど、これを資料提供をお願いしたいと思います。
はい、それでは執行部答弁。高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。先ほどから申し上げてますように、実施計画もやはりもう、4月に入ればというか、もう今から動いていかないとですね、なかなかできないということもあります。そんな中で湯沢町と SAJ と、日建連がこう合わせてもなかなか本当の実施計画がなんかうまく組めないということがあって頼ん、ただそこにやはり都との申請というのもあるんで、時期的にはこのぐらいになったという形という方がいいと思います。あと資料提供はできる範囲でさせていただきたいと思います。以上です。
はい、高橋教育課長の答弁がおりました、他に質疑はございませんか。
はい、
10番半沢としただけ。
はい、相当な町の負担になる仕事をやろうとしているのに、都だか閣下だか知らないが1月14日の締め切りっていうのがね、いつ頃分かったんだか知らないけども、当然こんなことを分かっていて始めなきゃならんがね、14日の締め切りだったんが、それに間に合わせるために先決で、全校を、用意したという話だとね、何にも知らないでただ、やる、まだこれから今度は閣下の金が出てくるか分かんないし、いろいろあると思うんだよね。これ以上は出歯がねえだかどうだかね、なんかこれやる、事業をやるとするにはある程度のね、腹積もりもそうだし、通さなければならない期間もあるだろうし、するそれが分からないでやるやるやるやるったってね、またしちゃ今度は3月末になってね、もう一人調べなきゃなんないことがあったなんて言って金を出されちまったんじゃどうしようもないか、これ以上はないかだかい。ではその辺ね、なんでその14日っていうのが分かったのかだよね。分からなかったんだ、なんか先決をするようなことになったと思うんだけど、何にも分からないでこれに取り掛かろうっていうのは全くね、私は心外なんですけどもね、そのあたり、なぜ分からなかったんだかね、やったことがねえつきゃ分かんないって言うのはそれ前だけども、ね、なんでその、大事なことが分からないで、締め切りが後で分かったんだが、先決をしたっていう、これを年中年中やられちまえばキリはねえんだがさ、お願いをします。その後になぜ分からんかったかだ。
はい、執行部答弁。はい、高橋教育課長。
はい、はい、議長。教育課長高橋です。具体的な日付っていうのは11月の終わりぐらいに申請の日付が出ております。ただその前にですね、いろんな形でまず都との方にうちの方からもこう何回か、問い合わせとか、こういったのが対象になるのかどうかという、そういった話もこう今しながら来た中でですね、やはり最終的なその大きな実施計画っていう部分が非常にこの、町としては難しい部分なんです。それとあとは例えばその都との申請でいきますと、都との申請の中には、もうこちらに来られる、役員だとかそういった方の旅費を名簿上に、名簿としてこう上げなきゃいけなかったり、全くまだ SAJ というかね、町の方も、全くそこら辺が分かってない、まだ誰が役員になるとかそういった、フィスからの方も連絡もないわけですが、そういったものも上げなきゃいけないというのがあって、とても町からではできないような、町だけではできないような申請の内容なんですね。大きい大会用の補助金ですので非常に細かい、計画が非常に細かくて非常に内容的にも細かいところであったということがありまして、やはり当初、町が通常の補助金を考えている以上の、細かいレベルの作業が必要だったということがありました。11月にはとりあえず松には要項は出ていたということです。
教育課長、もう一点ありました。今後こういう経費の予定があるのかどうかっていう。
はい、
はい、教育課長。
はい、今後予定があるかということですが、私方どうも、事務サイドの方としましては、実行委員会が今、動いております。基本的にはその、SAJ がスポンサー等、あとは保衛権とかそういったもので動くということで想定はしております。ただ今のところはその中でこう動きたいというふうに思っているというところでございまして、その他のことは
とりあえずは考えていないという状況でございます。
はい、教育課長答弁を見ました。10番半田俊太議員。
あの今その交通費の話なんかが出ましたけれども、国際的に今そのドルだの円だのいろんなあれが違ってきてます。そうするとあのとんでもないところから来るわけだから倍かかるかもしれないんですよね。まあ、そのことを心配しているあの議員さんもいましたけれども、そういうことでもう一回今度は墓を出番になるなんていう形になると俺思うんだよね。そのトトっていうのがどういうつまりのトトが今なんかみんな詰めてこういろんないいのが流行ってるもんだから分かんねえんだねえ。それが分かったら教えてくんねえかい。で今詰める言葉が流行っていすぎて分からない。お願いします。
はい、執行答弁、高橋教育課長。
はい、すいません、トトは、日本スポーツ振興センターということであのサッカーのトトくじ、トトっていうあの、まあ、やつありますね。それを再配分しているというところでございます。
はい、答弁が終わりました。他に質疑ございませんか。はい、いいですか。
骨費
分から
ないっていうのか、はい、うん、あ、じゃあ、それじゃあ高橋教育課長答弁。
あのトトの方は補助金団体ですので全くそういうところは関係ありません。あのそれでフィスの方は、1人、2000スイスフランというのが決まっております。あの役員が来るとですので、その2000スイスフランの要はあのその時の為替レートというのが今のところ、まあそのとちょっと高くなった時の形を考えて、計算してありますが、まだそれは高くなる可能性はあります。実際、幅としては、1000万ぐらいの幅は出る可能性はあるというようなことで、は考えられるのではないかというふうに思っております。
その時また出るの。
ちょっと待ってください。はい、それではの高橋、教育課長答弁もありますので、今あの話のありましたその、今その変動した時に対応どうするかという話なんですが、高橋教育課長の答弁も取ります。はい、高橋教育課長。
はい、それはあの支払いの義務は出てくるかと思います。ただそれを町が受けるかどうかっていうよりも、それは全体のスポンサー料を集めた中で、やるという形になっておりますので、これからですねその予算についても他のところも詰めたり、してある程度あとは予備費という形で持っておこうというようなことも考えておりますので、町の予算ではなくて実行委員会、それもあの原資はスポンサーが持ってくるという、SAG がスポンサーから出すという予算ですので、現在ここで決められているやつがちょっと高くなったからもう町が出すのかというそういう話には今のところはならないというふうには思っております。
はい、教育課長の答弁が終わりました。他に質疑ございませんか。7番宮田真理子議員。
はい、7番宮田です。お願いいたします。9ページの土樽地内の灯油漏れ事故対策については職員の皆様方も大変難儀したと思っております。ご苦労様でした。これについては終結を見そうなのか、あのその辺の予測を教えていただきたいということと、もう一つが、11ページの都市計画総務費の中で報酬費が出てきておりますが、この都市計画についてもあの温泉通りのことだと思うんですが、それについてあの今どういった状況なのかをちょっと教えていただければと思います。終わります。
はい、宮田真理子議員の質問が終わりました。それでは、執行部の答弁を求めます。はい、まず、田村町民生活課長。はい、
町民課長の田村です。灯油漏れ、事故というのを、まあ、今後ということなんですが、今現在あの、毎日点検しておりまして、で状況についてはあの、滝の下の部分ですか、あの、まあ、交換橋これが建てている部分ですが、そこの部分で、まあ、まだ若干の油臭 油膜が見られるということで、その部分を重点的に監視、あとまた交換等を行っております。ただ当初から比べますとだいぶ量輸出減ってますので、2月からは毎日じゃなくて月水金という形で、当面の間、一応監視は続けていくという予定にしております。で、いつまで続くかというのはちょっとまだ不明なんですが、今後、県の方とも協議しながら、どこら辺で、終結させるか、そういったことは協議していきたいとは思っております。以上です。
続きまして、住谷、地域整備課長の答弁を求めます。
はい、以上。
はい、住谷課長。
はい、地域整備課長、住谷です。温泉道路の今の現状でよろしいですかね。はい、温泉通り、の、景観及び、放射空間に関する、事業推進委員会というのを、地域の方で立ち上げましてですね、毎月、1回をめどに開催しているところであります。その中に道路部会、それから建物部会、それから店作り部会というのを作りましてですね、検討しているところでございます。検討しているところであります。その中に自分たちの中で座長を出したりすると、なかなかまた今までうまくいってなかったということで、温泉通りの方からどなたかいい方がいないかということでありまして、その中で座長として、東京大学の、堀教授をお願いして、指導を、今受けているところでございます。もちろん町も、参加中にしております。でその中に新潟県もですね、地域整備部、振興局の地域整備部、それから企画振興部、これらの部長さん、課長級も参加いたしておりましてですね、その中で、県もぜひお手伝いしたいと、いうことで、2分の1の、補助の、支援を受けて、この度はこの堀教授により、足湯付近の、ポケットパーク周辺の、魅力向上案の、提言、それから案の作成を、していただき、温泉通りの滞留、拠点として、魅力アップにつなげる案とするもので、10万円、新潟県の、補助金2分の1、5万円を受けて、計上しているものでございます。以上です。
はい、執行部の答弁終わりました。他に質疑はございませんか。6番関忠夫議員。
はい、9ページの、先ほど宮田真理子議員が質問しました土田地内の油漏れ事故対策費の関連なんですが、確かに季節柄忙しい中、役場職員の方本当に大変な思いをしたのではないかというふうに感じております。そんな中で先ほど説明がありました消耗品、あるいは産業廃棄物のガビレッジの処理、あるいは水道場の屋根の設置撤去、これは計算しますと189万2千円になるんですけども、あってはいけない事故を起こしてしまった事業者がいるわけなんですが、この辺の事業者負担みたいなものはどのように感じておりますか。責任という点でどのように指導し、また協力を求めているのかをお聞きします。
はい、執行部の答弁を求めます。田村町民生活課長。
町民課長田村です。今回の、油漏れに関しましては、吸着マットとか小屋とか、そういった経費が結構こちらの予算書にある通り、かかっております。減車負担というようなこういった事故の場合、減車負担といったような考え方もありますので、町としましても、まだ今現在まだ対応が継続中のものですから、金額的には確定しておりませんが、
少なくとも年度内にはある程度の金額を確定し、原子社の方には請求をしていきたいというふうには今現在考えております。以上です。
はい、田村町民課長の答弁が終わりました。他に質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結します。討論を行います。反対討論ございませんか。賛成討論ございませんか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認する方の規律を求めます。多数だね。はい、規律多数であります。従いまして法案は承認することに決定をいたしました。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は10時10分です。10時、25分まで休憩をしたいと思います。ただいまの時刻は10時25分です。休憩前に引き続き会議を開きます。次は日程第6、日程第6人な日程第6議案第1号否認権行使請求事件を和解することについてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第1号否認権行使請求事件にを和解することについて提案理由を申し上げます。湯沢町と破産者神立高原スキー場株式会社破産管財人渋村春子との間で係争中の平成26年は第8137号否認権行使請求事件について湯沢町が2000万円支払い等を定めた和解を成立させたいので地方自治法第96条第1項第12号の規定によりこの議案を提出するものであります。和解の内容については議案書の2和解の概要の通りであります。この和解案については東京地方裁判所から平成27年1月9日付で示されたものであります。和解することとした理由については1本件は破産法による訴えであり破産法は破産者の債権救済のため破産管財人に否認権という強力な権限を付与して破産者の財産が一定の時期に外に逸脱した場合これを元に戻させる手続きを定めている。2本件の寄付行為はその直後に神立高原スキー場株が破産したためにまさに否認権の対象行為となったもので裁判所も判決まで行けば無償否認に該当すると判断せざるを得ないと言っている。3判決になれば原告の請求が 100% 任用されることになり年6分の割合による遅延損害金の支払いを命ぜられる。4和解することにすれば紛争が終結するので破産者の債権者 を早期に救済することになる。町にとっても判決より420万円程度の経済的利益がある。以上説明をいたしましたが事件概要等につきましては総務課長に説明させますのでご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。それでは関総務課長に補足説明を許します。
はい、議長。
はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。本日、議案第1号資料を配布してございます。そちらをご覧いただきたいと思います。まず、事件の概要でございます。平成25年9月24日に破産手続き開始決定を受けた破産者神立高原スキー場株式会社が同年3月28日に行った湯沢町に対する2164万1100円の一般寄付について破産者の破産管財人が支払い停止の前6ヶ月以内の無償行為であること及び差配行為であることを理由に破産法160条1項1号及び同条3項に基づき否認権を行使しまた本件寄付行為を強いる行為が 違法行為であると主張して不法行為に基づき上記金印及びこれに対する遅延損害金を求める事案でございます。今回のこの訴訟の概況でございますが、件名につきましては記載の通りでございまして、継続裁判所は、こちら、訴訟の取り扱いは東京地方裁判所ということで、定期日につきましては平成26年4月2日、原告は破産者、神達高原スキー場株式会社破産完全に渋村春子、被告は湯沢町ということでございまして、請求の内容は訴訟物の価格として2164万1100円の一般寄付の分と、あと徴用印紙が金8万6千円、あと請求の趣旨でございます。被告は原告に対して金2164万1100円及びこれに対する平成25年3月28日から支払い済みまで年6分の割合による金融支払いと、それから訴訟費用は被告の負担とする、仮執行宣言というものでございます。裁判の状況でございますが、口頭弁論3回と書いてございますが、第1回の5月27日につきましては括弧延期となってございます。こちらの方の日程の都合はつかないということで、次の口頭弁論に伸ばしてもらったところでございまして、実際は第2回第3回が開かれたところでございまして、期日につきましては記載の通りでございます。また調停ということで弁論準備が3回ございました。第1回目は平成26年11月7日、第2回が平成26年12月12日で、第3回が12月25日ということでございます。口頭弁論の第3回が終わった後、ほぼ原告被告とも主張が大体出揃ったというところで、裁判所の方から調停、和解についての話がありまして、こちらが弁論準備3回ということでございます。で、裏のページをご覧いただきたいと思いますが、こちら1月9日付で東京地方裁判所から連絡をいただいた和解勧告書でございます。今回の議案に書いてございます和解条項につきましては1から5番の通りでございます。この連絡の2段目のところを読ませていただきます。当裁判所は本件給付行為が支払い停止前の無償行為として否認の対象となるものと認め、破産者の債権者に対して早期に救済が図られることが望ましいと資料する。一方、被告が公共団体であり、支払われた金融も公益目的に使用されたものであることを考慮し、当裁判所は当事者双方に対し、下記の和解条項で和解することを勧告するということでございます。町としても主張するべきところは主張してきたところでございますが、この度、裁判所の方からこの和解勧告で、出たということで、私どもも検討した結果、今回和解することが和解案を受託するべきということで、判断したところで今回議案にかけさせてもらったところでございます。理由につきましては先ほど町長の方から説明があった通りでございますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で、補足説明を終わります。
はい、関総務課長の補足説明が終わりました。それでは質疑を許します。質疑はございませんか。3番高橋綾夫議員。
はい、3番高橋です。これは和解をしようという理由も分かりますけど、一点気になるのがこの寄付行為を強いる行為、これがあったかなかったか、またこれについての見通しというのを裁判所の勧告の中にもないように見受けられるんですけど、これは一体どういうふうな認識になるんでしょうか。これが実際あったと認めるのか、それとも なかったという主張がどうなるのか、その辺の認識をちょっと伺いたいと思います。
はい、執行部答弁。関総務課長。
はい、総務課長関です。 この今回の町が一般給付として受け取ったことにつきまして、私どもは、破産者代表の塩田氏から、と同意の上で、受け取ったという認識で、これはずっと主張してきております。ただ原告側は、町の方から強制されたものだという主張で、この点については、両方主張は違っております。そのままでございます。
はい、関総務課長の答弁が終わりました。他に質疑ございませんか。はい、2番岸野正人議員。
はい、2番岸野です。争うとどうなっちゃうのかなっていうのが、まあ、争わないことに決めたわけだけれども、争うとどうなっちゃうのかなっていうのが、聞いてみたいことと、それと、これ見ると、破産法により、割とシンプルな答えが出てるわけなんですけど、このシンプルさは、まあ、もちろん我々は分からないんですけど、当初、その、湯沢町の頼んでいる弁護士はどういう意見であったのかと、これで見ると、なんだ、こんなにこうなるんであれば、力んで争うことはなかったんじゃないのっていう気がちょっとするもんですから、当初の意見はどうだったのかなというのを、と、3つ目が、町長答弁じゃない、提案された理由について、それ、資料でもらえますかと。というのは、なんでお前たち認めたかと言われてて、これ長々と説明したってしょうがないので、いや、ほら、こういうことだったんだよと。シンプルに言うには、その、録音を起こすよりは、紙もらった方が早いかなというふうに思いますので、以上3点です。
はい。岸野正人議員の質問に対しまして、執行部の答弁を求めます。はい、関総務課長。
総務課長、関です。まずこの裁判について、顧問弁護士の長谷川先生と最初相談したときには、この争いについてはかなり厳しいという認識で私ども聞いておりました。ただ私ども、一般給付として受け、またその議会で、その同意を、貸し付けの同意をいただくのに、この一般寄付が あったればこそという認識の中でおりましたので、それらを考えた上で、争うことを決めて、裁判になったところでございます。また今回、和解することになりました町長が理由を申し上げたことにつきましては、弁護士の方から資料提供をいただいておりますので、それを皆さんに資料として配布することはできると思いますので、この後配布したいと思います。
もう一点答弁、今後争うとどうなっていくのかという、
すいませんでした。今後争うとどうなるかということでございますが、先ほど町長の方から説明も若干あったと思いますけれども、裁判所とすれば否認権を認めるということでございますので、非常に結果としては負けるということが考えられるわけです。その時に、遅延損害金も合わせて請求される恐れがあるということで、それら含めると金額がまず一般給付分を返してくれということでございますので、こちらが2164万1100円ということでございます。また遅延損害金につきましては238万円ほどになるだろうということでございます。で、今回、それらを計算してみますと、2000万ちょうどでいいということと、その遅延損害金との差は400万ほど出るという中で、私どもこの和解案を受託することで、決定したところでございます。以上です。
はい、総務課長の答弁を終えました。他に質疑はございませんか。はい、2番岸野正人議員。
一遍で済ませなくてすいません。分かる範囲で結構なんですが、そのなんだ、支払われていない、労務のお金というのは大体検討としてどのぐらいになっているのか把握しているんであれば聞きたいと思いますが。
はい、執行部答弁、関総務課長。
はい、 総務課長関です。実際この債権者労働債権についてどの程度支払いされているかという数字はこちら把握しておりません。ただこれまで裁判の中で原告の破産管財人からは金額として労働債権分としては 3000万余りあるということで、の資料がございます。その他対象者がどのくらいいるかというのは私ども新聞報道等の100人以上というところしか掴んでおりません。
はい、他に質疑は何か、4番住谷勤議員。
4番住谷です。執行部の認識としてちょっと確認をさせてください。この契約再延長には、いろんな経緯があったわけなんですけど、最終的に、契約延長するよという形になった、私の基本的な考え方としては、これ本会議でも質問しておそらく議事録にも載っかっていると思いますけど、再契約をして営業をするということであれば寄付を、する執行部の回答ですよ、再契約をしても寄付をされるのか、再契約をしなくても寄付をされるのか、それはワンシーズン営業をやってきたということも合わせた中での質問として伺いました。でその時の執行部の回答は、再契約をして営業ができるようになれば、寄付は先方はする、再契約を議会で否決されれば寄付はしないだろうという回答でした。でそうすると、2000万ほど、寄付という言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、していただいた中で、先方ははるかにそれ以上の対価が得られているわけなんですけれども、無償行為というふうに、これは裁判所が判断するんでしょうけれども、その辺が私も法律に非常に詳しくはないので、なんか無償行為というふうなことではないのではないかなというような捉え方をしているんですけど、執行部はどういう考えでしょうか。
はい、執行部答弁を求めます。はい、関総務課長。
総務課長関です。質問に、的確に答えられるかどうかは分かりませんが、無償行為のことについてでございます。今回裁判の中で原告側からの主張で言いますと、当時の神立高原スキー場はもうすでに債務超過の状況であって、一般寄付できる状況でなかったと。それから、再契約をしてスキー場を営業したとしてもそれ以上の利益が出ていないという結果の中で、今回この一般寄付については対価性が認められないという内容でございました。以上です。
はい、総務課長の答弁が終わりました。4番住谷総務課
長。執行部はじゃあその今の経緯というか、実際に私はその契約の場にいたわけじゃないですけれども、その辺の話は公ではしてるんですか。再契約をすれば寄付はするけれども、再契約しなければ、しないんだというようなことっていうのは、公の場で話してどうなるかどうか分かりませんけれども、その辺の話は何かぶつけているんでしょうか。
はい、執行部答弁。半沢副、いいのですか。はい、半沢副町長。
はい、まず陛下は皆さんも知ってることだと思いますけども、一応ですね、今までの経過をちょっとおさらいさせていただきます。神立高原スキー場につきましてはですね、神立高原スキー場株式会社が、平成24年11月に無償譲渡を受けていたにもかかわらず所有権移転登記を行わなかったこと、そして、登記の意思もなかったと、所有権移転する登記する意思もなかったということで、要は 固定資産税を支払う意思がないんだなということで、3月の13日、まあ、この日は登山の町内会の皆さんですとか地権者の皆さんが町に、まあ、貸し付けの延長をしてくれというお願いに来た日でございますけれども、その日まではあくまでも固定資産税を払う意思がないということで、もう契約の延長はしないんだという話で無効にさせてもらっておりました。その後、まあ、私の知っている範囲ですけれども、まあ、25日、3月25日ですね、まあ、臨時会を開いて議案として議会に出すんだという話が私の方に参りました。その中で私と町長、時の町長ですね、それから前副町長と協議をしました。まあ、塩田氏も合わせた中で協議をした中で、要は固定資産税相当額の寄付は当然なんだという本人からの申し出がありました。と言いますのは、当然11月にもらったものを所有権移転登記さえ済ませていればですね、1月1日現在は自分たちの名義になって、自分たちが25年度の固定資産税を支払う立場になったと。ですから、まあ、支払わなかったのは自分たちの責任であって、自分たちがその相当額を一般寄付として抑えますという話が向こうの方から出ました。ただし、あくまでもこの確約書にこれは載っていることなんですけども、その分につきましては議会に議案として出すこと、そして、まあ、当然、議会としての議案として通ることというのは条件にありました。お互いの認識の中にそれはありました。そしてその確約書の中でですね、神田津工業機場の代表者は、まあ、その本来であれば自分たちが支払うべきものだから支払うということと、もう一つは現在雇用している7名の正職員についても登記以外下記も継続して雇用しますよというその約束事がありました。そして私もまたその確約書を交わす際にですね、向こうに塩田氏に確認しましたのは、神田津高原スキー場のとしてですね、4月5月の2ヶ月間営業延期するために2164万円を払っても大丈夫なんですかという話をさせていただいたところ、今48時間オールライト営業が非常に順調で、その採算性は確保できるということで、まあ、私に話をしていました。というそこらの話を聞く中で、まあ、その時点では給料の未払いとかですね、近々破産するなんてことは私どものところでは考えられないような状況でありました。まあ、しかしながら結果としましてですね、このような状況になったのは、まあ、私どもの当時の判断が甘かったということだと思っております。以上です。
はい、他に質疑ありませんか。11番、森田保次議員。
はい、11番森田です。今副町長が申したように執行部でも大変反省しているなんていう言葉に受け止めているんですけども、一般寄付ということで、まあ、私自身もなかなか会社としてもいいことだな、誠意を組んでるなと思ったんですけども、今ここに来て返してくださいなんて、まあ、裁判沙汰になっているということなんですけども、この前の新聞記事にも大きな見出し並みで出ておりました。でこれを町としても引っ張っても先行ってもマイナスのなることは間違いないような気もします。ここでケリをつけて和解をする弁護士が和解案ということで出してますので、これはぜひ和解をしなければ先行ってもいいことはないと思いますので、これはぜひこの辺でケリをつけて、まあ、今後これからもこういうこともあり得るかもしれませんけれども、その辺は確認して気をつけて、なんて失礼な言葉ですけども、こういうことのないように。
森田議員、例えばそれ賛成討論になりますので質疑じゃありませんので、はい、次の賛成討論の時にお願いします。
はい、
はい
はい
はい、他に質疑ございませんか。質疑はありますか。ないようでしたら質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、よろしいですか。
はい、
はい、それでは質疑を終結します。お分かりいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。 それでは討論を行います。まず反対討論から行います。はい、3番高橋彩夫議員。
はい、3番高橋彩夫です。反対討論させていただきます。それでは、3番高橋彩夫反対討論させていただきます。この間の新聞にもまた今日の説明の中にも、まあ、今回は破産法に基づいて裁判所からの、和解勧告を受け入れるということでした。これは、まあ、町として負ける可能性が高い裁判に徴税を使わない、また労働再建者の早期救済のために和解金を支払うという執行部の考えは一定の評価をします。しかしこれは先ほどの説明にもありましたように、もう一点この裁判の事件の中には寄付行為を強いる行為が指摘されています。これをあったかなかったかというのを棚上げしてこの和解をするというのにどうしても私は疑念を感じます。これで一連の問題が解決という考えは私だけではなく、やっぱり町民にも納得できないことだと思います。執行部はどうして間違った提案をし、また我々議会はどうして間違ったを決定したのか、その原因が裁判を続けることで少しでも明らかになるのであれば、僕は続けるべきだと思います。当然先ほど の, 寄付行為を強いる行為があったかなかったかという裁判を続ければ、当時の社長の証人尋問、またこっちの責任者の証人尋問もあるかもしれません。そういった裁判の流れの中でもってどこかでまた和解することも僕は可能かなと思います。現時点での和解はちょっと早すぎるのではないか。またもう一点、我々議会はこの件に関して執行部からの説明しか受けていません。議決機関として裁判に携わった弁護士から直接意見見解を説明を受け、そして議論して、その上で決めるべきことで、現時点での承認は議会として僕はすべきことではないと思います。以上の理由から私は本件に反対いたします。以上、反対討論終わります。
3番高橋彩夫議員の反対討論が終わりました。続きまして賛成討論を許します。
はい、
はい、11番諸田珠次。
はい、11番賛成討論させていただきます。2回目になるけども許してください。
はい、こちら。
はい、賛成討論させていただきます。これさっき申しましたように、これが個人であったら当然争わなくちゃいけない、争って利益があるならいいんですけども、片方は町ということで、町と相手神立高原スキー場が、まあ、寄付をいただいた、それをまた返せなんていうのは本当は争ってしかるべきかとは思いますけども、町がここで争って利益があればいいんですけども、争ってさらに負けたなっていうとさらに金額は膨らむばっかりでありますので、もう裁判所が和解勧告をしました。それについては、まあ、この辺で、まあ、1回目かもしれませんけども、和解をすることによって、まあ、新聞報道にもありましたけども、町も理解を示しているなと私はそう思います。ですのでこれで和解をして、まあ、すっきりした感じでまた神立高原も新たなスタートで 健全経営で頑張っていただきたいと思います。まあ、それは内容の中身、会社は違いますけども、今までの神達高原がいかにずさんであったかということは私もご存知でありますけども、一回は寄付しました、それを返してくださいなんて事態が不思議でしょうがないんですけども、まあ、こういう裁判沙汰になったので、まあ、ここで裁判所が和解という案を出してくれたので、それを私は受け入れて和解をすべきじゃないかと思って賛成討論ということでさせていただきます。終わります。
11番諸田保議員の賛成討論が終わりました。次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結します。いいですか。はい、討論を終結します。それでは採決を行います。採決は起立によって行います。法案に賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。従いまして本案は、可決されました。日程第7、議案第2号、湯沢町総合福祉センター温泉ポンプ損害事故に関わる、損害賠償の事案についてお議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第2号、湯沢町総合福祉センター温泉ポンプ損害事故に係る損害賠償の事談について提案理由を申し上げます。平成26年6月28日湯沢町総合福祉センターの防災設備保守点検受け入れ業者である田辺防災株式会社が行った消火設備点検においてスプリンクラー消火設備用水槽の補給水給水装置バルブの点検をした際、止水装置の閉鎖の確認を怠ったことにより過剰な補給水が供給され、あふれた水が隣の温泉ポンプピットに流れ込み、ポンプが水没し故障した物損事故について当該点検業務請負業者の過失による事故であり、損害賠償の額を126万3600円と定め示談するものであります。以上概要を申し上げましたが、詳細については健康福祉課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明が終わりました。それでは森下、健康福祉課長に補足説明を求めます。
はい、
はい、森下課長。
健康福祉課長森下です。この件につきましては昨年の6月28日に、湯沢町の総合福祉センターの防災設備の保守点検を請け負っている田辺防災株式会社が、消防関係の、設備点検を実施した中で、まあ、火災報知器と消防設備はいろいろあるわけなんですけれども、その中でスプリンクラー の、 貯水槽の関係も、点検の項目に入っておりますので、その点検をした際一回水を抜いてまた補給するというようなことをするわけなんですが、でその作業を行って、貯水槽にある一定の水が溜まりますと自動的に止まるという仕組みになっております。それがボールタップ式である程度水が溜まりますと、自然に給水が止まるという仕組みになっているわけですけれども、不具合がありまして、それが自動的に止まらなかったということでございます。これ本来であれば業者の方がそこまで確認して、するべきだったところを確認せずにそのまま点検を終了してしまったために、補給水がずっと、補給されっぱなしになったということです。で溢れた水が隣 の、 温泉ポンプがあるわけですけども、そちらの方へ、メジットを伝ってどんどん流出しまして、隣のその温泉ポンプの方が水没して、故障してしまったと という案件でございます。これがですね、翌日の6月29日の朝、ポンプの警報が鳴りまして、過負荷の警報というものが鳴って、その状態が分かったということで、対応をしたということでございます。当然温泉ポンプの方は壊れたので入れ替えをしたということになります。その入れ替え、等の費用が126万3600円ということでございまして、そちらを、田辺防災の方で、損害賠償していただくという案件でございます。昨年6月からここまで、結構時間が経っておりますが、それまで時間を要したのが田辺防災の方で、保険適用するということで、そちらの話が若干長引いた部分がございまして、今に至ったということでございますが、私どもの、ポンプ入れ替えに伴う費用を全額、保険の方で対応していただくということで、この度、示談するという案件でございます。以上です。
森下健康福祉課長の補足説明がありました。それでは質疑を許します。はい、10番半沢俊沢議員。
はい、保険のことでここまでずれ込んだということでありますけれども、壊れたポンプはそれこそすぐ直してもらったんではないかなとこう思っています。直さなかったら、うまくないわけですけれども、直せばそれでいいという問題でも私じゃないと思うんですよね。この今防災屋なんてのは本当に、ちこちけつまずくほどいっぱいあるわけですけども、大事なこう町の施設を簡単にこう壊して、壊したって故意にやったわけではないだろうけども、あまり対応が良くなかった。したがってこの業者に対する弁償したからそれでいいというもんでもない、ペナルティあるいはまた指名停止とか、本業者本次は使わないとかっていう、そういう考え方をちょっと聞かせてください。新証を出すっていうのはこれは当然であります。どうぞ
聞かせてください。開始コール答弁。これはちょっと待って、ペナルティに関しては健康福祉課長に課せる、あれはありませんので、総務課長、関総務課長に答弁願います。はい、関総務課長。
総務課長関です。今回の半沢議員からの質問につきまして、町としてこの田辺防災についてそのようなペナルティをすぐかけるということは考えておりません。
はい、他に質疑ありませんか。2番岸野正人議
員。2番岸野です。これ田辺防災さんは一体いかほど請負いをしていてこの気の毒な事態になったのかが分かれば。
はい、執行部答弁。はい、森下健康福祉課長。
健康福祉課長森下です。資料持ってくればよかったんですが、今回ちょっと持ってきて おらないので、はっきりした額はちょっと申せませんが、数十万だったと思います。はい、また後ほど、資料提供したいと思います。
はい、他に質疑ございませんか。質疑は終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。まず反対討論から、次に賛成討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。はい、規律多数であります。従いまして法案は可決されました。日程第8議案第3号平成26年度一般会計補正予算第11号についてお議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第3号平成26年度一般会計補正予算第11号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ3921万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を67億7973万7000円とするものであります。歳入は県支出金130万円、繰り入れ金3665万3000円、諸収入126万3000円を増額し、歳出の主なものは総務費2262万7000円、民生費235万円、衛生費243万9000円、土木費1000万円、教育費を150万円増額するものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、総務課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
省庁の提案理由の説明が終わりました。続きまして関総務課長に補足説明を許します。はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。予算書の6ページ7ページを開きください。歳入になります。15巻の県支出金2項4目農林水産業費県補助金でございます。30万増額でございますが、担い手への農地集積推進事業ということで、こちら農地集積に応募が1件ありまして追加で30万円の増額でございます。その下商工費県補助金でございます。100万増額でございますが、これは新たに出たものでございますが、県の方で地域活性化モデル事業補助金というものがございますが、この中で対象事業がありまして、今回大きなスタンプラリー事業ということで、観光協会通して事業展開してございますが、こちらが100万円補助金から補助金いただけるということで計上しました。その下18巻2項の1目でございます。基金繰入れ金でございますが、補正額3665万3000円ということでございます。今回の補正の収支差額分をで不足する分を繰り入れるということで、財政調整基金からの繰り入れでございます。年度末の残高見込みは11兆9000飛んで44万3000円ということでございます。その下でございます。20巻諸収入でございますが、5項2目弁償金ということで、先ほどの議案第2号で可決いただきました総合福祉センター温泉ポンプ損害事故賠償金の126万3000円でございます。続きまして8ページ9ページをお開きください。歳出でございます。2巻総務費、2目の財産管理費でございます。補正額2262万7000円ということでございますが、こちら、町有財産管理費で、ございます。こちらの方で22節の否認権行使請求事件和解金ということで2000万円計上したものでございまして、これも先ほど議案第1号で可決いただいた金額でございます。また一番上8節の弁護士でございますが、報奨費で43万2000円計上いたしました。こちらは弁護士の方に一応和解成立ということでございまして、その報酬で400万円ほどの経済的利益があるという中で計算されたものでございまして、顧問弁護士でございますので、3割引きというようなところで40万円のあと消費税入って43万2千円という数字でございます。その下庁舎管理費でございますが、199万5千円、雪対策費増となってございます。12月の大雪により当初計上した予算では今後の不足は生じる見込みが出ましたので、今回199万5千円ということで増額させていただきました。続いて3巻の民生費の2項でございます。こちら1目児童福祉総務費でございます。補正額235万円でございますが、こちら説明欄をご覧いただきまして、15節の工事受け入れ費200万が大きいわけでございますが、こちら
説明欄にある病児・病後児保育施設整備というようなことで、今回福祉センター総合福祉センター内に、この施設を設置するための改修経費を計上したものでございます。また合わせて、備品等も30万円を計上させていただきました。続きまして次10ページ11ページをお開きください。4巻の衛生費1項6目でございます。公衆浴場費243万9000円増額でございます。内容につきましては説明欄19節の付帯温泉組合負担金増ということで、こちら2つございま、2つの理由がございまして、1つがまず老朽化した温泉ポンプの入れ替え工事で町負担分が238万8280円、また付帯温泉組合の負担金として電気料値上げに伴う負担分の5万円が増ということで、合わせて243万9000円を計上したところでございます。6巻の農林水産業費1項2目の30万増につきましては、説明欄に書いてある通り、農地集積協力金の増ということで、1件応募があったもので追加したものでございます。続いて一番下の発刊の土木費でございます。4項4目都市計画施設維持費、補正額1000万ということで、高額になってございますが、今回、大変大雪でございます。それらの対策維持管理として、計上したものでございますが、11節の雪対策費増、こちらは電気料の値上がりと、それから新たに水和小駐車場分、ヘリポートとして整備したところの電気料がかかるということで100万、それからその下13委託でございますが、こちらにつきましては駅前広場と滝沢駐車場の上配設がで非常に経費がかかっているということで、今回900万計上させていただいたところでございます。なお道路歩道分のにつきましても今年大変大雪だということで、次の補正で対応することを考えております。場合によっては先決をさせていただく予定でございますので、よろしくお願いしたいと思います。続いて12、13ページでございます。10巻教育費、4項2目の公民館費でございますが、今回150万増額補正をしてございます。内容につきましては小設医療ポンプ入れ替えと書いてございますが、公民館の裏側にあるポンプが1月23日に故障したということで、このポンプの入れ替えが必要となり、今回150万を計上したところでございますので、以上補足説明を終わります。
関総務課長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。はい、2番岸野正人議員。
2番岸野です。細かいことで恐縮なんですが、質問させてください。11ページの、まず簡単なのから言うと、土木費の増額なんですけれども、確かうる覚えで恐縮なんですが、国の補助率が変わるその災害と思われるところまではあとどのぐらい降るとそうなるのかと一つ、それからその同じページの上の方の、ポンプの入れ替えが、これが負担金、要するに負担分なんだろうと思いますが、これが238万円というお話でした。で、次のページ13ページの小節井戸ポンプ入れ替えが150万円で、前に出てきた、温泉ポンプの福祉センターの入れ替えが126万円というのを単純に比べると、場所とか性能とか工事の難易度とかいろんな違いがあるとは思うんですけれども、単純にこうパッと比べたときにこれだいぶお高いんですけども、どういう理由があるのかなというのが一つと、もう一つが、今これ補正予算ですけれども、冬工事をするつもりできっと年度内のつもりでの計上だと予算だと思うんですが、年度内の冬工事をするということは緊急性があるというふうにある程度考えられるんですけれども、どの程度の緊急性があったのか、あるいは前あった通りもやっちまったことなのか、そこらも含めてお聞きしたいと思います。
はい、それでは執行部答弁。 はい、南雲産業観光課長。
はい、産業観光課長南雲でございます。じゃあまず六間公衆浴場費のポンプの件でございますけれども、こちらの二重の共同浴場のですね、源泉につきましては、まあ、町の所有の源泉ではなくて、二重、温泉組合という地元の組合のですね、源泉からお湯を分けていただいているということでございます。こちらのですね、源泉ポンプが故障をいたしまして源泉が来なくなったということで、所有者である源泉組合がそのポンプを入れ替えたということでございます。その、ポンプというか井戸の維持につきましてはですね、負担割合がもう決まっておりまして、一旦組合で工事をした後、その工事費についてそれぞれの分担割合に応じて負担をするということになっております。このポンプのですね、値段につきましてはですね、かなり深いところから温泉を汲み上げるということで、性能高いポンプになっておりますので、高額ということでございます。以上です。
はい、続いて関総務課長。
はい、はい、議長。
はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。一番最初に質問のあった災害の適用になる基準がどの程度かというお話だったと思うんですが、今私が思っているのは、3メーター30センチその橋の数字は分かりませんが、それの 0.9 掛けが一つの基準になってたのかなというふうに思っております。
はい、もう一点はあれかな、工事の関係かな。
もう一つあれかな、公民館
か。ああ、これ、はい、
公民館。
公民館の関係、高橋教育課長。いいですか。はい、それでは他に質疑ございませんか。はい、10番半沢とした時、はい、
11ページですか。この源泉二重の問題なんですけども、これは何軒の所有の組合であったか。で、かなりの額ですんで、町はその分の中で何パーセントぐらいの負担になったのかね。で、分母が分からなければ分からないけども、いくらかかったか分からない工事の方が漠然と出されてもあれかいな。町は町以外のでかいやろ、町に負担を追いかぶされても困るということでお願いします。
はい、それでは執行部答弁。南雲産業観光課長、合わせて先ほどの、負担割合という話がありましたけれども、それも合わせて答弁お願いします。
はい、産業観光課長南雲でございます。負担の源泉につきましてはですね、二重温泉組合というものを組織しておりまして、その、組合については今ちょっと資料ございませんのであれですけれども、組合のですね、中に町も入っておりまして、町の負担割合というのがですね、当初から決まっておりまして、町の負担割合が 45.13% ということになっております。それ以外は他の組合員さんに負担していただくということです。はい、電気代についてもですね、この割合で、負担をしております。で、工事費でございますけれども、今回のポンプの入れ替え工事の総額が529万2000円ということです。それの 45.13% で、238万8280円が町の負担ということでございます。45.13% です。4513です。はい、以上です。
あとこの組合が何件、加盟してるかっていう話について後で資料を提供してください。
わかりました。
はい、他にありませんか。 3番高橋弥
生。はい、3番高橋です。1点だけお聞きします。6ページ7ページ、今回の補正でもって財調基金からの繰入金が約9億8000万、そして年度末の基金残高が11億9000万、これを執行部はどのように捉えているかお聞きします。
はい、執行部答弁、関総務課長。
はい、総務課長関です。年度当初この財政調整基金については12億ぐらいで推移したいというふうに思っており、考えておりました。一応これまでの基本としては10億を下らないようにというようなことでの収支で収支計画を立てているところでございまして、今回も一応12億ぐらいを見込んでいるところでございます。今年に入りまして4億1000万ほど取り崩しているところでございます。今回年度末になりまして最終的な精算が出て繰り越しと、それから繰り越し等の数字が確定すればこの辺の額が決まってくるかなということでございますが、かなり財政調整基金については低くなったなという印象ではございます。はい、
はい、他に質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結します。お分かりいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これ異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。まず反対討論から。賛成討論。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律、はい、全員であります。従いまして本案は可決されました。どこ行ったの。はい、ちょっと待ってください。わかりました。以上をもちまして本議会に付託された、事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は11時20分です。これにて平成27年第1回湯沢町議会臨時会を閉会いたします。